本日は聖学院教会に説教奉仕にお招きいただき感謝いたします。私はコロナ禍の真っ只中である2021年に伝道者として教会に仕える志を与えられ、東京神学大学3年時に編入学をいたしました。現在は最終学年にて学んでおります。私が教会への献身の志を与えられたのは、コロナ禍が始まり、非常事態宣言がなされた時です。教会の礼拝は中止になり、毎週のように礼拝に出席し、御言葉に聞き、賛美歌を歌い、祈れ、祈りを合わせることができなくなったのです。そのことは私にとっては大変な大きな衝撃でありました。自宅で祈る祈りは嘆きばかりとなっていったのでした。でもそのような困難に直面していたとき、これまでの教会生活を振り返り、教会が与えてくれていた癒しと慰めの力を感じたのでした。教会で語られているイエス様のことをもっと知りたい。教会の癒しと慰めの源は一体何であるのか。そのことを知りたい。生きる力を与えてくれている教会に残りの人生を捧げていきたいという思いが強くなり、献身の志が与えられたのでした。来年の春には、東京神学大学での4年間の学びを、そして寮生活を終えて、教会へと派遣される予定であります。私たちに日々の力を与えてくれる教会、神の家族として共に励まし合い、支え合い、慰め合う教会で、イエス様の福音を述べ伝える務めを果たしていくための備えが整えられますようにと、日々祈りつつ過ごしております。このフィリピの信徒への手紙は、パウロがフィリピにある教会に宛てて書いた手紙です。この手紙をイエス様に結ばれている、この聖学院を、教会をはじめ、すべての教会に向けて書かれた手紙として読みたいと思います。もちろん私たちは、パウロの時代とは時間的に、空間的に全く違う状況であります。しかし私たちに生きる力、慰めを与えてくれる教会、神の家族として共に励まし合い、支え合い、慰め合う教会であることに全く違いはありません。私たち一人一人、そして教会が神様から与えられている大切な使命は、イエス様を証しし、神の国に、すべての人々を招いていくことです。それは福音に生きるということです。けれども福音に生きていくこと、福音主イエス様の福音を前進させていくことには、様々な困難にも直面するのです。この手紙は、パウロが牢獄の中で、入ったと言われています。パウロは福音に生き、救い主イエス様の福音を人々に告げ伝えていました。けれども福音を受け入れず、拒絶する人々によって牢獄に囚われてしまっていたのです。牢獄での苦しみ、今すぐにでも処刑されかねない恐れや不安の中にありました。しかし、パウロはこの手紙の中で、牢獄からの解放を願ったり、囚われの苦しみや悲しみ、不安を訴えたりはしていません。3節と4節にありますように、パウロは、あなた方、つまり、フィリピの教会の人々を思い出すたびに、 神様に感謝し、いつも喜びを持って祈っていたのです。私たちはパウロのように喜んで祈っていますでしょうか。日々の生活で楽しかったことがあれば、その喜びに心を奪われて、神様に感謝して祈るのを忘れてしまうかもしれません。苦しみや困難の状況にあるときには、助けを求めてばかりの祈りとなってしまったり、神様はおられるのかと嘆き、悲しみの祈りになってしまうと思います。そのような人間の弱さを、パウロも抱えていたのだと思うのです。でもなぜパウロは神様に感謝し、いつも喜んで祈ることができたのでしょうか。三節に、神様への感謝はあなた方のことを思い出すたびにとあり、四節にはあなた方の一同のために祈るたびにいつも喜んで祈っていたとあります。あなた方、つまりフィリピの教会の人々を思い出して祈るたびに神様に感謝し、いつも喜んで祈ることへと導かれていたのです。パウロは神様に感謝し、いつも喜んで祈ることができた理由を五節でこのように語っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。パウロは神の御心に従ってイエス様を証しし、福音を述べ伝えるためにフィリピの地を訪れたのでした。フィリピの地での伝道活動の様子が使徒言行録16章12節から40節に記されています。そこにはあなた方が最初の日からのことが示されています。その箇所から2つの家族がパウロから洗礼を受けた経緯を知ることができます。このように書いてございます。主が心を開かれ、パウロの話を注意深く聞いていたデリアという夫人とその家族、そして牢獄の中で神様の奇跡をパウロと共に体験した牢獄の看守とその家族が、神様を信じ洗礼を受けたことが語られています。福音が本人ばかりでなく家族にまで行き渡り前進している様子が語られています。パウロは神様の導きによってフィリピの地に赴き、イエス様の福音を述べ伝えることによって、鞭を何度も打たれ、牢獄にいられるという苦しみをも味わいました。けれども神様は、イエス様を信じる人々を数多く与えてくださり、フィリピの教会を誕生させてくださいました。フィリピの教会は、パウロは神様の導きによって伝道してできたヨーロッパ大陸での最初の教会です。パウロは実際に神様の導きからと御業を体験したのでした。パウロは共に信仰生活を送る仲間を神様から与えられたのでした。フィリピの教会の人々と生活をしていたときには、共に食事をし、会話をし、信仰を分かち合い、祈りを合わせ、励まし合い、支え合い、慰め合っていたのです。ですからフィリピの教会の人々と共に生活していたことを思い出すたびに、パウロは力づけられ、慰められていたのだと思います。そして信仰の仲間を与えてくださった神様に感謝をしていたのです。ですから信仰生活を共にしていたフィリピンの教会の人々のことを思い、鳥なしの祈りをするたびに、いつも喜んで 祈りを捧げることができていたのだと思うのです。またパウロはここで福音に預かっているからいつも喜んで祈っていたというふうに書いてあります。福音とは神に逆らって敵対している罪人であるにもかかわらず、神様はイエス様によって罪の許しを与え、ご自分の子としてくださり、守り支えてくださっているという良い知らせです。福音を信じて洗礼を受け、教会に連なるものとされ、イエス様と共に生きる救いの恵みを与えられた信仰の仲間たちと共に、福音を分かち合い、その交わりに喜び生きること、このことが福音に預かるということです。フィリピの教会の人々が神様の導きによってイエス様の福音に初めて接した時から今日に至るまで福音に預かり、信仰生活を喜んで送っていたことを思い出し、慰められ、喜びに満たされて、なのです。この福音に預かる働きをされるお方が特設にある良い技を始められた方です。あなた方の中で、つまり教会につながる人々の中で、良いこと、立派なこと、素晴らしいことを始めた人が良い技を始めたのではありません。あなた方の中で良い技を始められた方とは、神様のことです。神様は自分勝手に生きて、自分の思いや願いに心が向いて、揺れ動いてばかりいる私たちを救ってくださるために、良い技、私たちのうちに信仰を与えて、救いの技を始められたのです。その救いの技を、キリストイエスの日に救いの完成を成し遂げてくださり、私たちに神様と共にある永遠の命を与えてくださることを確信しているとパウロは言います。パウロは福音を述べ伝えることによって牢獄に囚われの苦しみにありました。しかし神様がいつも共にあって支え守ってくださり、神様の御心に従うことによって、神のご計画である救いが前進し、世の終わりには完成してくださることを信じる信仰が、パウロを支えていたのです。パウロはこの手紙で、良い技を始められた神様への祈りを通して、神様の恵みを受けて、信仰を共にしてきたフィリピの教会の人々と遠く離れているけれども、この世の終わりであるキリストイエスの日まで福音に預かり、お互いに愛し合い、思いやり、励まし合い、支え合い、慰め合って共に歩んでいることを確信し、そのことに慰められ力を与えられていたのです。そのことが7節にこのようにあります。私があなた方一路についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。パウロは十字架の死から復活されたイエス様の声を聞くことによって、イエス様を救い主だと信じる信仰を与えられました。そして救い主イエス様の福音を述べ伝える使命を与えられ、エルサレムから始め、地の果てを目指して伝道の旅に出たのです。その旅は大変な困難を伴うものでした。イエス様に出会うまで、 仲間であったユダヤ教の宗教指導者たちに、パウロは受け入れてもらえず、拒絶され、牢獄に入れられ、監禁されたのです。牢獄でいつなされるかわからない処刑を待つ、不安と死に直面している恐れ、そして受け入れてもらえない悲しみは、大きな苦しみであったと思います。けれどもパウロは、フィリピの教会にいる福音に預かる信仰の仲間たちが、一緒に神の恵みを分かち合ってくれているばかりでなく、苦しみをも分かち合ってくれていることを確信していました。なぜならフィリピの教会の人々がエパプロヒトという人物を使わして、牢獄にいたパウロを見舞い、手助けしてくれていたからです。その感謝とお礼の手紙として、フィリピの教会に向けて書かれたのが、この手紙です。パウロは牢獄に囚われていたけれども、フィリピの教会の人々と福音の交わりにあり、信仰の仲間として、お互いに取りなし祈り、思いやりを持って、強く、固く、結びついていたのです。私は来年の春に大学院を修了し、伝道の最前線に立ちます。同級生それぞれが、教会や学校へと派遣される予定です。実際、喜びであると同時に、待ち受けている困難に不安を抱いています。なぜなら、これまでに経験したことがないからです。しかし、これから一緒にイエス様を明かしし、福音を述べ伝えていく務めを果たしていくための信仰の仲間が、新学校で与えられました。寮では、寮の朝礼拝を守り、学校では喋る礼拝を共に守り、毎週行われるクラス別祈祷会では共に祈りを合わせてきた信仰の仲間たちです。たとえ福音を前進させていくことに困難や苦しみを、また試練に直面したとしても、共に学校生活を送ってきたことを思い出し、祈りを持って、お互いに仲間を思い、取りなし、祈り、励まし合って、支え合っていきたいと思うのです。イエス様を明かしし、福音を述べ伝えていく務めは、私たち信仰者、一人一人の務めであります。また同時に、福音の交わりにある教会の務めでも、イエス様によって神の子とされ、教会に集う私たちは神の家族です。この世での伝道活動では多くの困難と苦しみがあります。イエス様の福音を受け入れてもらえず、拒絶されるという虚しさや落胆を覚えて苦しむかもしれません。けれども神の家族として、兄弟姉妹と共に祈りを合わせ、取りなし祈り、励まし合って、支え合っていきたいのです。そしてキリストイエスの日に向かって、イエス様の十字架の上で味わった苦しみにあやかり、神様の良い技が成し遂げられることに確信を持って、前へと進んでいけるように、共に祈り求めていきたいのです。パウロはフィリピの教会の人々が本当に重要なことを見分けられるように、知る力と見抜く力を身につけていくことができるようにと神様に祈り願っています。本当に重要なこととは、福音です。福音を救いの完成の日まで前進させていくという神様のご計画の一部を担っている私キリスト者は、福音に生き、イエス様を明かし、 神の国へと人々を招いていく愛の奉仕が与えられています。その務めを救いの完成の日まで続けていくのです。本当に重要なことを見分けられるために、私たちが知る力と見抜く力を身につけていくことをパウロは願っています。なぜなら、福音がどのようなものであるか、その確かさを知る力と見抜く力が必要であるからです。また神様のご計画に従って、愛の奉仕をただ単に感情ではなく、知る力と見抜く力、つまり知性と理性を働かせて実現していくために用いていくことによってこそ、福音の前進が成し遂げられるからです。パウロがこのように言うのは、フィリピの教会の人々の中にイエス様によって救われたので、何をしてもよいと自由奔放に自分勝手に生きている人々が存在していたからです。ですから、すでに救われているから何をしてもよいと自分勝手に生きている人々に迷わされ、悩まされることなく、本当に重要なことを見分けられる知性と理性をパウロは求めているのです。私はこの見分けることができる知性と理性を求める祈りとして、アメリカの神学者であったラインホルド・ニーバーの祈りを思い起こしました。ご存知の方もおられるかと思います。このような祈りです。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受けるだけの冷静さを与えたまえ。そして、変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えたまえ。この祈りは、日常の生活で困難や不満に直面したときに、どのように対応すべきか、その問題を本質するための知性と理性、そして行動力を求める祈りであると思います。私たち、キリスト社は本当に重要なことである、福音に生き、前進させていく歩みには、様々な困難に直面し、苦しみや迷いに悩まされるかもしれません。その時、私たちの心は悩みによって感情に支配され、揺れ動いてしまいます。ですから、知る力と見抜く力を与えていただくことによって、知性と理性を用いて、福音の本質、確かさを確信してこそ、神様の愛に感謝して、神様の愛にお答えし、神様との交わりの中で喜んで前進していくことができるのです。たとえ困難や苦しみに直面したとしても、福音を分かち合う信仰の仲間たちと共にイエス様に会って喜んで歩み、私たちの愛がますます豊かになり、お互いに励まし合い、慰め合って、救いの完成に向かって福音を共に前進させていきたいのです。さらにパウロはこのように祈ります。キリストの日に備えて、清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを伝えることができるように。キリスト者はイエス様の十字架の死によって、罪は許され、すでに義を伝えられています。けれども、キリストイエスの日には、イエス様によって与えられている義の実をあふれるほどに受けるとパウロは言います。私たちはイエス様に心を向けて従うことなく、自分の欲望に向かって従って歩み、欲望を満たすことに生きるものであります。 そのような私たちは本来神様の御前に立つことも祈ることも許されていません。私たちは決して清いもの、咎められるところのないものではありません。けれどもイエス様の十字架の死によって私たちは罪許され義とされ、正しいものとされ、神様に祈ることを許されています。そして私たちはキリストイエスの日には、神様の御前で、清いもの、咎められるところのないものとされる約束を、すでに神様からいただいているのです。私自身の努力や、立派な行いによって義の実が実るのではありません。神様の導きのもと、ただイエス様によって与えられるのです。イエス様によって与えられる義の実を溢れるほどにたくさん受けて、キリストイエスの日には神様の御前にて清いもの、咎められることのないものとされることを、パウロは神様に願っています。私たちキリスト者は一人一人がイエス様という木の幹に結びついています。その枝であります。その枝へとイエス様の愛が流れ込んできてこそ、恵み豊かな実がなるのです。枝が自分の力で実をつけたのではありません。枝は自ら何もできないように、私たちも自分の力で実をならせることはできません。イエス様の愛だけが実を実をならせてくださるのです。私たちはイエス様に結びついて福音の恵みに預かり、イエス様の愛である義の実を与えられていくのです。ですから神様の愛に感謝し喜んで、神様の栄光を褒めたたえずにはいられなくなるのではないでしょうか。私たちは毎週日曜日に教会に招かれ、礼拝をこのように守っています。皆で一緒に神様の御言葉を聞き、賛美し祈りを合わせて、神様の栄光を褒めたたえています。教会で神様から、そして、信仰の仲間たちから、その交わりから、癒しと慰めを与えられて、新たな一週間を福音に生きる力をいただいているのです。このパウロの祈りは、イエス様の愛によって与えられた祈りです。罪の許しの救いを与えてくださり、神の子としてくださった神様への感謝と信頼に基づく祈りです。フィリピの教会の人々と共に福音に預かっていることを確信している祈りです。私たちはイエス様の愛と罪の許しの救いを与えられ、神の子とされ、共に福音の交わりの中を生きています。ですからこのパウロの祈りは、私たち教会の祈りであるとも言えると思います。このような祈りによって教会は一つとされ成長していきます。そして私たちの信仰は強められていくのです。イエス様の愛に心を向けての歩みにおいて、お互いに励まし合い、支え合い、慰め合って、私たちの愛がますます豊かになっていくのです。イエス様から与えられる義の実をあふれるほどに受けて、キリストイエスの日まで神様を賛美し礼拝することへと導かれていきます。ここに私たちの教会での礼拝の姿があります。礼拝において私たちに救いを与えてくださった神様に感謝し、福音の交わりを深めること、そして福音を共に前進させていくことを 願い求めていきたいのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちを福音の交わりに招くために教会に呼び集めてくださり感謝いたします。イエス様の愛において私たちの愛がますます豊かになりますように、喜んで歩んでいくことができますように導いていってください。あなたの愛する御子イエス様によって与えられる義の実をたくさん受けて、あなたの栄光を埋め立てていきますように、あなたの愛を、福音を、皆で共に前進させていくことができますように、聖霊によって私たちの信仰を強めてください。私たちはあなたの愛によって、福音の交わりを与えられ、互いに愛し、思いやり、大切にする関係を築かせていただいています。感謝いたします。どうかその福音の交わりに、まだ福音を知らない人々を招いていきますように、聖学院教会につながる兄弟姉妹、そして今日の礼拝に招かれているすべての皆様の健康が守られ、あなたの豊かな恵みと祝福のうちに新たな一週間を歩んでいくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。